お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日進月歩の医療の世界、命に関わる珍しい遺伝性疾患を持つ赤ちゃんが遺伝子を編集するという新しい治療を受けて元気に育っています。特定の遺伝子を狙ってそれを編集または改変する技術を使ったこの治療、この男の赤ちゃんは自分の DNA にある致命的なエラーを編集することに成功した一人です。赤ちゃんを担当した医師団はこの技術によって世界に3億5000万人いると推定される稀な病気を持つ人を助けることができればと期待を寄せています。問題をもたらしている特定の遺伝子を狙いそれを編集できるというのは医療の世界で非常に画期的なことです。アメリカで重い疾患を持って生まれたこの乳児は個人の遺伝子に合わせてカスタマイズされた遺伝子編集治療を受けたことで周りの予想を覆して容態が好転しました。医師たちはこの技術はこれからさらに磨かれ普及していくと考えています。 KJ マルドゥーンちゃんは CPS1 欠損症を持って生まれてきました。およそ100万人に1人の割合で発生する稀な疾患、血液にあるアンモニアが解毒できず生後1年以内に脳の損傷や死をもたらすことが多々あります。しかし KJ ちゃんは今生後9ヶ月を超えました。容態が改善している兆しも見えています。アメリカのフィラデルフィア小児病院で遺伝子編集治療を行うレベッカ・アーレーンズ・ニクラ博士は KJ ちゃんの治療を率いる一人です。 KJ ちゃんがどのような疾患を持って生まれてきたのか、それに博士のチームがどう取り組んだのかを語ります。KJ は CPS1 欠損症という極めて重く極めて稀な疾患を持って生まれてきました。彼が生まれてからこの9ヶ月間、私たちは彼の具合を悪くしている特定の遺伝子変化の一つを修正するために彼に合わせた彼だけの治療法を考え出してきました。アーレンズ・ニクラス博士でした。遺伝子の編集医療に使われるのはクリスパーと呼ばれる技術です。この技術を使うことで、遺伝子の配列を一文字単位で科学的に編集できるようになります。また、DNA の遺伝情報を切断しないことで、DNA に意図しない損傷が起こるリスクを減らせます。KJ ちゃんは現在、この治療の3周期目に入りました。これまでに合併症はありません。アーレンズ・ニクラス博士は KJ ちゃんのこれまでの成果を語ります。治療内容が決まり、KJ が生後6ヶ月から7ヶ月の間に最初の投与を行うことができました。投与はこれまで3回行いましたが、合併症もなく、効果が現れていることを示す兆候が見られます。アーレンズ・ニクラス博士でした。KJ ちゃんの父親、カイル・マルドゥーンさんは、最先端の治療に最初は面食らったものの、アーレンズ・ニクラス博士からの助けを得て、治療について理解を深めました。カイルさんは最初の対話を思い出します。博士と会った時、私はこの遺伝子編集というものに対してすぐには受け入れられず理解しがたい気持ちを持ちました。今でも私にとって異質な概念です。しかし当時を振り返るとアーレンズ・ニクラス博士のおかげだと思います。博士はこのとてつもない治療法について、そしてそれが私たちの子どもの命を救い生命力を高める可能性があるということをとても謙虚に私たちに話してくれました。カイルさんでした。そして KJ ちゃんの母親ニコール・マルドゥーンさんはどんなに小さな前進であっても素晴らしい偉業のように感じると語ります。数ヶ月前までは医師団は KJ ちゃんに対する緩和ケアや肝移植の可能性を話し合っていました。ニコールさんはそれが今や効果を示すあらゆる兆候が治療がうまくいっていることを示していると語ります。正直なところ息子が到達しているすべてのマイルストーンや発達の瞬間は治療がうまくいっていることを示していると思います。遺伝子編集や投与の話を始める前と比べて彼の状況は全く違っています。 それ以前に私たちが話していたのは、緩和ケアや肝移植、そしてアンモニアの蓄積による非常に深刻な発達の遅延とダメージについてでした。ですから、手を少し振ることや寝返りを打つなどのどんな小さな発達のマイルストーンを見るたびに思い出します。ほんの6、7ヶ月前まで私たちは想定できる今後について、今とは全く異なる会話をしていたからです。ニコールさんでした。KJ ちゃんは世界に3億5000万人いると推定される稀な病気を持つ人の一人です。その疾患の大半は遺伝的なものです。その患者個人に合わせた遺伝子編集治療は引き続き実験的で高価な治療法です。科学者らは最終的に技術の規模を拡大し、より多くの患者の助けになることを願っています。KJ ちゃんが受けている治療法で、稀な遺伝疾患を治せるのかどうかはまだ分かっていません。治療法として確立するにはまだ時間がかかります。しかし、KJ ちゃんと彼の家族にとっては、またとないセカンドチャンスであり、稀な疾患を持つ人たちのその未来を開く入り口となっています。SBS ニュースのエッサム・アルガリブによるストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。